はい、ヨハネによる福音書の11章です。で、今日のメッセージの題が、説教の題が、私はよみがえりですと、いうことなんですが、11章がヨハネによる福音書でイエス様が十字架につけられる前の最後の奇跡になりますね。ヨハネは、こう選んでその奇跡印を記録していますけれども、この11章が最後なんですね。で、まあ、一番大きな奇跡ですよ。死んでいる人を生き返らせるという、奇跡ですね。はい、今日の朝のメッセージもかなり重いメッセージだったと思いますね。本当にあなたは永遠の命、天国を信じているのかどうか、事実なのかどうかという話です。で、以前もここで私お話ししたことあるんですけども、クリスチャン、教会に来るということは、まあ日本人の人に分かりやすく言うとですね、葬式に毎週来ているようなもんです。死の問題、命の問題というのを毎回毎回味わっているわけなんです。これってたまにしか考えない話なんですよね。ここにも、ね、十字架あってネックレスにもなってしまっていますから、私たちは軽く考えてしまいがちなんですけども、クリスチャンはすごいです。毎週毎週このことを考えながら生きていく。で、今の世界が、今の、この生活が、ごめんなさい、今の生活が、一時的なんだっていうことをこう思い起こさせられるわけなんです。ですか。で、まあ、そのことをまずこの言った後でですね、ちょっと暗いというか重い、ちょっと朝心を痛めた、まあ、ニュースなんですけども、まあ、昨日ね、もうすごく言われてますけども、お母さんが、若いお母さんが子供を2人、家の中に置いたまま1ヶ月近くですか、1ヶ月ぐらい、そして、見つけた時には裸で寄り添うような形で、そこにいたと。だからもう朝から僕、小さな子を見るとですね、小さな子ばっかりこう目が入っちゃうんですよね。お母さんって本当にこう自己犠牲の、もうあれですよね、もう本当に自分を子にして、自分を子にすると言いますか、日本語でこう自己犠牲ですね、やらなきゃいけない。それをやめてしまうとああなってしまう。で、子供たちがどういう気持ちでその死んでいく、その苦しみを味わってたの、それ考えるだけでもうちょっともう苦しくなってしまいました。でも、もしもしですよ、この悲しみと苦しみと憤り、その二人が生き返ったら、解決しますよね。解決しますよ。そしてお母さんも、もちろんこれから牢屋に行くと思います。行きますよね。で、それももうその罪を許してあげることができるますよね。もう二人が生き返ったとしたらですよ。で、これが人間の根本問題なんですよ。根本問題、全ての悲しみ、怒り、涙、虚しさ、全部が生きているのに死んでしまう、ここから来ています。で、この問題を根こそぎからこう摘み取るのがキリスト教なんです。キリスト教は十字架だと朝のメッセージありました。もう一つ加えます。キリスト教は復活なんですね。復活なんです。ということで、イエス様が、このご自分が愛されているこの3人の人がいるんですね。みんな兄弟姉妹、肉の兄弟姉妹です、ね。ラザロとマリアとマルタです、ね。で、ベタニアというエルサレムから東に3キロぐらい離れたところにある町に住んでいました。で、その人たちに対して、イエス様がこれからご自分の愛を示されるという話がこの11章です。では、 少しずつ読んでいきますね。さてある人が病気にかかっていた。ラザロといってマリアとその姉妹マルタとの村の出でベタニアの人であった。このマリアは主に香油を塗り髪の毛でその足を拭ったマリアであって、彼女の兄弟ラザロが病んでいたのであるということです。マリアとマルタの話はルカによる福音書11章の38節からも出ています。イエス様をこのお迎えするんですね。そしてマルタの方はそのイエス様をもてなすためにいろんなこの準備をしていくわけです。給仕と言います、日本語で給仕します。でもマリアは、人間的に考えると怠け者です。イエス様の足元のところでイエス様の言葉をただ聞いていただけなんです。でマルタが、いろんなことをして、で手伝ってくれる人もいないから心がですね騒いでって、それでイエス様にマリアも手伝わせてくださいって言った。でイエス様がいや、マリアは一番大事なことを選び取ったんだ、こう言ったんですね。ここに大きなこの働き者のマルタとこのなんていうのかな、イエス様のことだけを考えていたい、その瞑想的なですね、そのマリアとの違い、この性格の違いがありますけど、でもイエスもどっちも愛しておられましたですね。そしてもう一人ラザロがいて、で今このラザロが、この病気になってるわけですね。で3節、そこで姉妹たちはイエスのところに使いを送って言った。主よご覧ください、あなたが愛しておられるものが病気です。イエスはこれを聞いて言われた。この病気は死で終わるだけのものではなく神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためです。イエスはマルタとその姉妹とラザロとを愛しておられた。そのようなわけでイエスはラザロが病んでいることを聞かれた時もそのおられたところになお2日とどまられた。来てください、病気なんです。でイエス様がこの病気は死で終わるものではなくて神の栄光のためだ。なんか似たような話を思い出せませんか。この前に起こった奇跡です。生まれてからもうすでに目が見えない生まれつきの盲人ですね。その時もイエス様がその本人も親の罪でもなくて神の技が現れる、神の働きが現れるためなんだと言ったわけなんです。で日本語ですとですね6節でそのようなわけでって書いてあるんです。そのようなわけでだからということです。だから2日その場にいたんですね。でもベタニアという町がここにあったらイエス様はヨルダン川のこっちの 向こう側にいるんですよですね。だから2日はかかるんですね、2日ぐらいかな、結構かかるわけですよ。でもすぐに飛んでいくんでなくてさらに2日とどまったんですね。で着いた時には4日経ってます、死んでからわざと2日とどまったんです。変な話ですよね。でここで日本語にも他の言語にも現れない言葉の違いがあります。3節見てください。姉妹たちがイエス様に言った言葉です。主をご覧ください、あなたが愛しておられるもの。そして5節でイエスはマルタとその姉妹とラザロとを愛しておられた。同じ愛するという言葉が使われていますが、もともとのギリシャ語を見ると違う言葉が使われているんです。最初の方はフィレオと言います。名詞だとフィレオ、友達関係または精神的なそういう愛なんです。条件付きの愛と言ってもいいでしょう。趣味が同じだ、 ですね。あなたがこうしてくれるから私もあなたに尽くすよ、愛してあげるよ、こういう愛なんです。だからもっと分かりやすく言うなら、あなたが好きなと言ったらいい、大好きなって言った方がいいですね、うん、でもイエス様のこの五節の愛はアガペーなんです、名詞だとねアガパオっていうのが動詞なんですが、アガペーなんですよ。でこれは霊的な愛なんです。精神的な愛ではなくて霊的な愛なんです。永遠の愛なんです。神の愛なんです。一方的に無条件に与える愛なんです。これが人間の愛と神の愛の違いなんです。それは人間的に見ると意地悪に見える愛でもあります。なんで2日とどまってるんですか、ひどいじゃないですか。そうですよね。でもイエス様はアガペーしてるから、普通の人が受ける奇跡よりももっと大きい奇跡を体験したさせてあげたかったんです。でこれが神様の愛なんです。で私たち永遠というですね、こう人間の頭では考えられないその長いものですね。長いだけじゃなくてその質もそうですよね。目で見えるものじゃなくて目で見えないものなんですよ。これをもって私、神様はいつも私たちに関わろうとしておられるんです。だから戦いなんですよね。今日の朝のメッセージなんですけども、目に見えるものとの戦いなんですよ。目に見えないから私たちが信じている救いというのは、ね、健康になるとか学力が上がるとか、ね、あのそういうものは目に見えるから楽ですよ。祈るのも楽ですよ。でも誰かのための救いのために祈る、だってみんな元気な人のために祈ってどうするんですか。天国と地獄のことを考えなかったら、それが事実だと考えなかったら祈れないんですよね。本当にバカみたいですよ、その本当なかったら、という愛なんです。だから私たちもですね、なんで神様こんなことするんですかっていう時あるでしょ。けれどももっと愛してるから、単純な好きだよ大好きだよという愛じゃないから、そういうことを許されるんですね。そしてはい、次見てください。7節で、その後イエスはもう一度ユダヤに行こうと弟子たちに言われた。弟子たちはイエスに言った。先生、たった今ユダヤ人たちがあなたを石打ちにしようとしていたのに、またそこにおいでになるのですか。イエスは答えられた。昼間は12時間あるでしょう。誰でも昼間歩けばつまずくことはありません。この世の光を見ているからです。しかし夜歩けばつまずきます。光がその人のうちにないからです。というふうにイエス様がおっしゃってますけども、ちょっと読んでなかったんですが、10章の終わりのところにユダヤ人とイエス様とのやり取りがあります。でイエス様は、私と父は一つだと言ったんです。一つ。それでユダヤ人が怒った、石を投げようとしたんです。それでエルサレムから離れてヨルダン川の向こう側の方に行ったわけなんですよ。でまた行くんですかと、命が危ないじゃないですかと。でもイエス様は分かってたんです。もう十字架につけられる期間が短くなってる。だから光があるうちに、本当に光の中に入ることができる人がもっと出なければいけないということをイエス様ここでおっしゃってて、それで11節、 イエスはこのように話され、それから弟子たちに言われた。私たちの友ラザロは眠っています。しかし私は彼を眠りから覚ましに行くのです。そこで弟子たちはイエスに言った。主よ、眠っているのなら彼は助かるでしょう。しかしイエスはラザロの死のことを言われたのである。だが彼らは眠った状態のことを言われたものと思った。そこでイエスはその時はっきりと彼らに言われた。ラザロは死んだのです。私はあなた方のため、すなわちあなた方が信じるためには、私がその場に居合わせなかったことを喜んでいます。さあ彼のところに行きましょう。そこでデドモと呼ばれるトマスが弟子の仲間に言った。私たちも行って主と一緒に死のうではないかと、いうことなんですが、眠りを覚ましに行くと。眠っているなら、ね、別に問題ないじゃないですかと。でもイエス様がはっきりと言われた。異端の教えの中に、やっぱエホバの証人とかですね、こう死んだら意識がなくなると教えます。でここから言います。眠った。でもイエス様がすぐにその意味をはっきりと、死んでいるんだって言ったでしょ。じゃあなんで眠ったというふうにおっしゃったのか、わかりますか意味。その死んでいる状態が永遠に続くわけではない、一時的だからです。そうですね、私たち夜寝るとき 怖くなりませんよね。病気になってない限り、ね、心臓発作と言って寝てる間に死んでしまう可能性もなきにしもあらずですが、普通は朝起きるからゆっくりと寝ることができるんですよね。一時的なんです、その状態が。だから眠っているという言葉を使っています。私たちのこの時間は一時的なんだということを知る必要があります。例えばカラオケで、ね、男女の愛を、永遠の愛言いますよね。永遠ですか、永遠じゃないんですよ。で実はこの、昨日ではなくて、先々週の土曜日なんですけども、結婚式行ってきたんです。私の友人のね結婚式行ってきました。で披露宴、その結婚の後、結婚式の後のこの、お祝いですよね。でその時に言葉、いろんな人がこう言うわけですよ。で私も回ってきて話さなければいけなくなりました。そのお二人はクリスチャンなんですけどね、でも他のクリスチャンじゃない人がね、末永くお幸せにって、ね、挨拶言葉ですよ。末永くっていうのはもうずっと、もうずっと長くっていう意味です。お幸せに。でも私が思わず言ってしまったんです。結婚は短いです。天国に言ったら結婚はなくなります。イエス様が復活をしたら御使い天使のようになって結婚はないとおっしゃってるんです。実は結婚は一時的なんです。これから結婚するのにそんなこと言わないでくださいって言わないでくださいね。長くと言っても実はもったいないんですね。私ね、結婚式って改めて自分の結婚のこと思ったんですよ。皆さんよりほぼ2倍生きている身なんですけども、大学卒業してすぐ結婚してしまったんです。私結構長く結婚しています。18年ぐらい、17年ぐらいなんですよ。長かったなって思ってね、思ってんですけども、よく考えると短いんですよ。で永遠っていう言葉を聞いた時に、考えた時に、18年どころじゃないんですよね。18年なんてもう1分1秒の世界ですよ、永遠に比べたら。そんなに長い期間の命をイエス様与えてくださったんですね。だから今生きている期間、この短い期間を一日一日大事にしなきゃいけないんだなということをこうすごい実感したんですけども、皆さんもそうですよ。若いからといって長いと思わないでください。明日死ぬかもしれません、分かんないですよ。で面白いのがここでデドモという人がいるんですね。弟子が16節で出てくるんですけど、 このデドモという人がイエス様復活された後にですね、そのちょうど仲間の中にいなくて外に出てて、たまたまイエス様の復活を見ることができなかったんですよね。でそれで手のこの跡、そして足の跡、釘の跡に手突っ込まないと、あと脇か、ね、手突っ込まないと私は信じないと、国に。だけどその後でイエス様現れて、じゃあ触ってみなさいとイエス様が言って、疑い深いね、デドモと呼ばれているトマスが、トマスか、トマスの方が有名ですね。トマスいるんですか。で彼がね、一緒に死のうではないかって言ったんです。意味わかりますこれ。15節でイエス様がラザロは死んだから一緒に行きましょうってこう言った。ラザロがいるところに行きましょうって言ったから、ラザロが死んでしまったから、その死んでしまったところに一緒に行きましょうって意味で考えた。だから私たちも死のうではないかって言ってるんですね。すごく否定的な、なんていうのかな、こう思考の持ち主なんですよね。でもこういう人も弟子に含まれてるんですね。皆さん、自分がね、こういう性格だからクリスチャンにふさわしくないなんて思わないでくださいね。本当に自分が内向的だ、なんかクリスチャンらしくない、そんな風に思わないでください、ね、明るい人も暗い人も同じイエス様の弟子なんですね。で次いきます。それでイエスがおいでになってみると、ラザロは墓の中に入れられて4日も経っていた。ベタニアはエルサレムに近く3キロメートルほど離れたところにあった。大勢のユダヤ人がマルタとマリアのところに来ていた。その兄弟のことについて慰めるためであった。当時はですね、葬式を挙げるときに泣く人を雇います。プロの仕事にしている泣き屋さんがいたんです。だその人のことをどれだけ思っているかということを家族が示すために、そのなるべく泣くのを大げさにするんですよ、ね、でそれで雇うんです、ね、でそうやってたくさん集まっていたと。でマルタはイエスが来られたと聞いて迎えに行った。マリアは家で座っていた。性格の違い現れてるでしょ。マルタはもう行動派なんですよ。わーってイエス様近づいたって聞いたら自分で会いに行った。でマリアは家に座ってた、家で座ってたんですね。でマルタはイエスに向かって言った。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。今でも私は知っています。あなたが神のお求めになることは何でも神はあなたにお与えになります。まあ立派な信仰告白をしてますけれども、イエス様が、イエスは彼女に言われた。あなたの兄弟はよみがえります。マルタはイエスに言った。私は終わりの日によみがえりの時に彼がよみがえることを知っております。ね、ちゃんとあなたが求めるものは与えられるって信じてるって言ってるのに、でそれに応えてイエス様が、兄弟、あなたのラザロね、兄弟ラザロよみがえりますって言ったのに、彼女が終わりの日にはよみがえります。でイエス様が、はい、ここです。皆さん今日これだけでもいいです。覚えて帰ってください。イエスは言われた。私はよみがえりです、命です。すごい過激な発言です。私は命です、よみがえりです。もし私が、皆さんに、私が命です、私を信じなさい言ったらどうしますか。あーダメだこれ、ちょっと精神病院にちょっと連れて行かなきゃダメ。そういうことを言って、そして私を信じる者は死んでも生きるのです。次に、または生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか。ここで2つの種類の死について書いてあります。いいですか。とっても大事ですよ。これからよく聞いてくださいよ。2つの種類の死が書いてあります。で、もともとの死という意味、これをよく考えてください。死ぬってどういう意味なのか。意識と、これ別れる、もともとは別れるという意味です。ですか。別れる。で普通死ぬっていうと肉体の死ですよね。肉体の死は肉体と意識が分かれることなんです。 わかりますか。皆さん死体を見たことありますか。葬式行ったことありません。あるでしょ、死体見たことありますよね。で、私はね、私のおばあさんが直前で死んでしまって、私は行く直前で病院で死んでしまって、で死んだばっかりのおばあちゃんを見たんですね。私ね、もうほやほやに死んだばっかりの、ショックでした。あ、もう、あ、死というのは魂が離れる、意識が離れることなんだ、肉体だけじゃないんだ人間は、ってもうはっきりと分かりましたね。もう一つ死の意味があるんです。それは何か、神と意識が離れていることなんです。ですか。え、神、神なんかいないよ、うん、俺は自分を信じてるから、え、俺は自分で生きてるから、自分の力で。この人は意識が神にないんですよね。これは死んでいる状態、聖書で言ったら霊的に死んでるんです。ですか。だから肉体的に生きてるんだけど死んでいることがあり得るんです。でたくさんいるんです、事実ですか。まずイエス様が初めにおっしゃったのが、私を信じる者は死んでも生きるのです。この死んでもというのは肉体の死です。私たちが、肉体が死んでも生き返るんだよということです。ですか。そして2番目、私を信じる者は決して死ぬことがありませんというのは霊的なことです。今イエス様を心の中に受け入れたら、その瞬間から神様を意識し、神様の手の中で生き、そして神様から離れることはない。それが肉体が死んだとて一瞬たりとも離れることはないという意味です。ですか。この2つの、この死と命についてイエス様がここで話してるんです。とっても大事ですね。私たちは肉体だけじゃないんだ。皆さんが持っている肉体、これ道具なんです、器なんです。で、今霊がどういうことを考えてどういうふうに動いているかということを今こう知ることができる、目に見える形での道具、器なんです。でも自分ではないんです。皆さん、今私がですね、刀を持ってですね、こう肉体を切っていくとします。ガーンって右腕を切りました。自分がなくなりますか。なくならないですね。左腕を切って、そして右足、左足切ってですね、どこに自分がいるんですか。霊が自分なんですよ。そこで聖書では肉体は幕やテントだって言ってます。ですか。テントだ。そしてパウロがこう言いました。私は神が与えてくれる家を待っているって言ったんです。家とは何ですか。復活の体なんですよ。ですか。なんかね、家があってそこに住むっていう約束よりもね、もっと大事な約束は肉体、復活の体なんです。で、今の体はテントだ、幕屋なんだって教えてます。天幕だ、天幕か、天幕だって教えてます。だから住みづらいんですよ。どうですか、キャンプしてね、1週間ぐらいだったらまあなんとかいいよね。でも地獄、地震の後でね、ずっと被害、その避難してる人たちがもう1ヶ月2ヶ月同じとこいたら大変ですよ。けれども家に住むことができたらほっとほっとしますよね。同じです。今の肉体は不便なんです。素晴らしい、それでも素晴らしい、神様与えてくださった素晴らしい肉体してます。でも不便なんです。私たちが望むべきはこの生まれ変わった霊と、霊が住みよい復活の体を待ち望むことなんですね。今日はここまでにします。本当は最後まで話さないと今日のストーリー、物語は終わんないんですけども、とっても一つ一つが大事な話なのでここまでにします。 で来週後半部分を学びます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたが復活の希望を与えてくださったことをありがとうございます。永遠の命を与えてくださったことをありがとうございます。神様、なんでこんなに私たちを愛してくださったのでしょうか。永遠の滅びを受けるしかなかった私たちをイエス様が十字架にかかってまた生き返ってくださったことによって全部その罪の処理をしてくださったことをもう一度思い起こします。神様、あなたが私たちに聖霊を与えてくださって、いつもいつもこのあなたの愛に気づきながら生きていくことができますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。